朗読をいたします。旧約聖書詩編の51編、失礼しました、詩編32編です。詩編の32編の1節から11節、私が奇数節を意味しますので、どうぞ皆さん偶数節を意味ください。最後の11節はご一緒に読みたいと思います。旧約聖書934ページ、詩編32編。幸いなことよ、その背きを許され罪を覆われた人は。
幸いなことよ、主は我がを認めにあがらない人、その霊にあがる気のない人は。
私は黙っていた時には一日中うめいて、私の骨骨は疲れ果てました。
それは見てが昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の
私は自分の罪をあなたに知らせ、私の咎を隠しませんでした。私は申しました、私の背きの罪を主に告白しよう。するとあなたは私の罪の咎めを許されました。あなたは私の隠れ場、あなたは苦しみから私を守り、救いの歓声で私を取り囲まれます。
私はあなた方に例えを与え、憎むべき人を教えよ。私はあなた方に目を留めて予言を与えよ。
あなた方は悟りのない馬やラバのようであってはならない。それらは靴輪や手綱のバグで押さえなければあなたに近づかない。ご一緒に。正しい者たち、主にあって喜び楽しめ。すべて心のすぐな人たちよ、喜びの声を上げよう。昨年は、キリストの体というテーマで、1年間、教会の目標として歩んでまいりました。第一コリントの12章27節、あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。その御言葉を、年間聖句としてですね、キリストの体と言われているこの教会というものについて、皆さんと共に考えさせられ、また祈らされてまいりました。教会はキリストの体ですので、キリストが頭、私たちのボスですので、一人一人がやはりしっかりとこのキリストにつながり、キリストといつもこうほうれん草をしながらですね、しっかりとこのつながっていないと、グダグダになってしまいます。キリストが私の救い主です、キリストが私の信頼すべき従うべき唯一の主ですと、そう日々告白していくときに、私たちはこのキリストにある交わりというものを持ち、キリストの体として体ごとですね、共に成長していくことができると、聖書は約束しています。それと同時に、一人一人はこの体の中の器官であって、それぞれにこう違う役割が与えられている大切な器官である。どこの一つとってもですね、この不必要な器官というのはありません。それぞれの器官が、自分の器官の役割を果たしていき、その役割が、それぞれ違ってて当然なんですけれども、でも一つの体の出来事として、お互いのこの器官がお互いの働きを役割を祝福し合っていく、そこにその時にこの体の成長というものも自然になってまいります。 まあ、これからも続けてですね、教会はキリストの体なんだ、一人一人は各機関なんだ、まあ、そのことを心に留めながら、歩んでいきたいと思います。さて、まあ、昨年そのキリストの体ということをですね、意識しながら、まあ、特に教会の交わりということについて、考えさせられ祈る中で、まあ、時には、こんな声も聞きました。今の自分はあまりにも罪深くて、もうどうしようもなくて、とても教会には行けない、礼拝にも交わりにも出られない、そんな気持ちなんだ、まあ、そんな思いでいる声も聞いたりですね、あるいは逆に、もう本当にこの罪の悲惨などうしようもない生活の中からイエス・キリストに出会って本当に新しい人生へと導かれた、まあ、そういうお証を聞く機会も多くありました。まあ、改めてですね、まあ、そのどっちをとってもですね、この私たちがこのキリストからいただいた救いというのは罪人のための救いだということを、まあ、強く思わされました。まあ、私たちの教会ではどちらかというとですね、言うと、まあ、そういうことはもうずっと聞き続けていることであり、またある意味では教会として大事にしてきたことだと思います。まあ、それでもですね、まあ、クリスチャンになってからでもやはりどこかで、まあ、調子のいいときはいいんですけれども、何かこう調子が悪くなったり、なんか失敗してしまったりするとですね、すごくこう神様が遠く感じてしまったり、あるいは教会の交わりというものが遠く感じてしまったりする。でもその根本にはひょっとしたらこの本当に救いが罪人のための救いだということがまだ十分にこの自分の中で受け取れてないがゆえに、そういう感覚になってしまうのかもしれません。まあ、そんなことを思いました。キリストの救いはもうどんな状況の中にある人も救われる、もうこれが福音なわけですね。この福音は決して曲げてはいけない、クリスマスにお話しましたけれども、あのイエス・キリストが生まれた時、もう社会の底辺の底辺にいた、人口調査の対象にもならなかったような羊飼いたちにイエス・キリストの誕生は真っ先に知らされました。しかも全国民に、伝えられるべきそのメッセージがですね、あの羊飼いたちに伝えられていきました。また主イエスは当時社会から見放されたような罪人たちと共に交わり、そしてそういう人たちがイエス・キリストに出会って本当のこの救いを受けて人生を変えられていきました。ですからどんな人もどんな状況にある人もこの救いの対象なんですね。今自分がこういう状況だからキリストには近づけないと、そう思うのは自分の側の判断であって、キリストは全然そんなことは思っていない、今こそ私のもとに来なさい、その調子が悪いどうしようもないボロボロなあなたのままで私のもとに来なさいと、主はイエス様はそう思っていらっしゃるのに、私たちの方でいえいえ私は今こんな状況だからいけません、近づけませんと言ってですね、引いていってしまう、まあ、それは本当にもったいない話です。イエス様を信じた後だって、クリスチャンになってからだって、みんなそうなかなか順調な信仰生活を送れるわけではありません。ある時はまたこう外れてしまったり、罪を犯してしまったり、失敗してしまったり、もういろんな時を経ながら、それでもさっきの賛美のようにですね、それでも主イエスは私を見捨てない、それでも主イエスは私を見放さない、いつもそばにいてくれる、あのボロボロの時にもイエス様はそばにいてくださった、あの罪の中でも本当に真っ暗闇の中にいた時も、でもイエス様はそばにいて私のことを見てくださっていた、そういうことをこう知る中でですね、私たちはもう本当にいよいよキリストへの信頼っていうのを増していくんだと思います。自分が調子のいい時しか愛してくれない、そういう主ではない、どんな状況の時にも私のもとに来なさいと言ってくださる、招き続けてくださる、そういうイエス様です。今の自分では神様のもとに行くことができない、そう思っている時こそ 実はキリストの救いの恵みを深く知ることができるチャンスであるかもしれません。ですから、もしもですね、信仰生活を続けていく中でそんな思いになったとき、むしろその私のためにイエス様はやっぱり来てくださったんだ、まあ、そういうふうにこの御言葉を受け取ってほしいんですね。立派な自分になってから神様のもとに行こう、もういっぱいいっぱいお化粧してきれいになってですね、それで神様の前に出ていこうなんてしてたら、いつまでもこの罪人の救いは分かりません。調子悪い時ほど、もう罪で今はボロボロだって思うような時ほど、こんないい加減な信仰生活でもとても神様に顔向けできないって思う時ほど、そこで主のもとに行くならば、こんな罪人を救ってくださる神なんだということが分かってきます。誰のためじゃない、罪人のための救い、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られた、そういう神の子救い主であるということを、今年しっかりと心に留めて、キリストを求めていきたいと思います。この御言葉は別にクリスチャンでない方たちのためにあるわけではない、クリスチャンになってからだって、私たちはそんな綺麗な人間になってしまったわけではありません。このまんまででもただイエス様に許していただいて、イエス様の十字架の死をよって罪許していただいて、許され許され毎日許されながら生かされている私たちです。ですからどんな状況であっても主のもとに行くことはできるんですね。そういうキリストであるということですね。もしもどこかでまだこういう時は近づけないという、そういう自分勝手な基準があるならば、そこを本当に打ち砕いていただいて、もうボロボロの時でもどんな時でも主のもとに行ける、そういうイエス様なんだということを、今年また発見していきたいと思います。今年のテーマは、罪人のための救いというテーマにさせていただきました。御言葉第一テモテ一章の十五節、テモテ第一の手紙の一章十五節、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受けるに値するものです。私はその罪人の頭です。まあ、この最後の私はその罪人の頭です、これはこのテモテの手紙を書いているパウロの、まあ、パウロ自身の告白でもありますので、まあ、本当は心からそれをそう言える人は、まあ、誰よりもキリストの救いのあり方を感じることができると思いますので、まあ、ぜひここまでですね、私はその罪人の頭ですとここまで、告白できる方は自分の告白としてしていただきたいと思います。まあ、ただ今年の御言葉としてはですね、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。まあ、ここまでを特にですね、今年の御言葉として心に留めていきたいと思います。まあ、ちょっと解道の方はですね、もっと短く、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られた、この鍵括弧だけにしていただきました。まあ、ここ最近はこの街道をいろんな方がですね、特に近隣の方やいろんな方たちが、入ってくださる機会がありますので、そうすると皆さんやっぱりこの御言葉をいつも読んでくださってるんですね。で、阿佐ヶ谷ジャズストリートなんかでもここでお貸しすると、その開講なんかにはですね、もう ここに書いてある御言葉がバーンと乗って、もうこの杉並区中の人に配られたりするんでですね、なんかすごくここの御言葉ってあのちょっと大事だなと思ってですね、まあ、できるだけ分かりやすく端的にと思って、ここだけは菅さんにお願いしてこの短い文章にしていただきましたが、まあ、ちょっと長い文章を覚えられない私にはもうこれぐらいが暗唱成果としてはありがたいんですけれども、まあ、でも、これが本当に誠でありそのまま受け入れるに値するものなんだっていうことですね、今年しっかりと受け取っていきたいと思います。 何度も聞いている御言葉じゃなくてですね、今の私に語られている御言葉として受け取っていきたいと思います。目標、またいつものように3つ決めさせていただきました。まず1番目、罪を認めてキリストを求めよう。罪を認めてキリストを求めよう。自分の罪深さを知っている者たち、あるいは本当に自分の罪のに苦しみ悩んだ者たちがこのキリストに出会って、そして変えられていきました。それはイエスの時代も今の時代も同じです。自分の正しさを主張する者、自分の義、自分の正しさを言い立てるこのイエスの当時のユダヤ教指導者たちは、あるいは立法学者たちは、みんな自分の正しさで立てる、自分の義で立てると言い張ってキリストを跳ねのけていったんですね。どこまでも自分の正しさに立つ人、自分の義で立つ人はキリストを跳ねのけていきます。なぜならキリストは罪人の救い主だからです。自分の正しさをどこまでも主張していくら人を責めていっても、そこでキリストの恵みを知ることはできません。神の前に立ったらばみんなもう50歩100歩の同じ罪人です。見えるところで人と比べている人は、まあ大体私はあの人よりはマシだからそんなに罪人じゃないなっていう、そういう見方をするんですね。でも自分の心の中をもしも凝視するならば、誰一人私に罪はないと言える人はいないはずです。マルコの福音書の7章、イエス様ご自身がこのようにおっしゃっています。新約聖書マルコの福音書の7章20節から23節、聞いててくださっても結構ですが、マルコの7章20節から23節、また言われた、人から出るもの、これが人を汚すのです。内側から、すなわち人の心から出てくるものは、悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのです。外から来るものが私たちを汚すんじゃない、この人の内側から出てくるものが、これが私たちのこのを汚していくんだ、そして周りを汚していくんだ、そのように言われています。もしも私たちがこの自分の内側をですね、正確に見ることができるならば、誰一人私は綺麗な人間だ、私は自分の清さ正しさで立つことができるからキリストは必要ないと言い切れる人は一人もいないはずです。まあ、多くの人たちがですね、まあ、特に文学者とかですね、いろんなこの自分自身をこう見つめるようなこう仕事や研究をしているような人たちは、もう本当にそういうのをとことんこう見つめるとですね、もう苦しくて生きていけなくなって、まあ、それこそ多くの、まあ、昭和の文豪なんかはもう皆さん自殺してますよね。それくらいに本当に自分のこの中身というものをよく覗くならば、凝視するならば、もう私たちはとても生きていけないぐらい、あまりにも恐ろしいドロドロしたものだらけでですね、そしてここにあるようなイエス様が本当に刺激しておられるこの内側のどうしようもないものがドクドクと出てくる、もうそのおどろおどろしさにもう生きていけないような思いになるしかありません。それこそこんな自分はもう神には近づけない、清い神様には近づけない、でもそこに罪人の救い主イエス様がいてくださるんですね。 ですから、どんなに汚い自分が見えても、どんなにこのひどい肉の自分が見えてもですね、そこでキリストのもとに行きましょう。まさに罪人のための救いです。ですから自分の状態がどうであっても、キリストのもとに行くならば救いがあります。あのキリストを3度否定した、裏切ったペテロもやり直しができました。何度でも私たちはやり直しができます。そういう救い主ですから、それが福音ですから。自分の状態で勝手に今は神に近づけないと決めつけるのをやめましょう。むしろそのままの姿で神のもとに行きましょう。ちゃんとイエス様が、キリストが仲介して、もう私たちのどうしようもないこの罪も汚れも何も清めて神様のもとに運んでくださるから、イエスキリストのお名前によって祈る祈りは全部、どんなおどろおどろしいものでも、キリストが清めて私たちを神に引き合わせてくださいますから、そのままの状態で神のもとに行きましょう。一番目、罪を認めてキリストを求めよう。絶えず自分の中にある罪を認めてですね、キリストを求めていきましょう。次に2番目、キリストに罪許されたものとして交わろう。イエスキリストに罪を許されたものとして交わろう。昨年もこのキリストの体というテーマの中で、何度も考えさせられたことですけれども、キリストの体なる教会はキリストに罪を許された者たちの集まりです。ですから罪人の交わりをしましょう。決して立派ぶる必要はありません、立派なクリスチャンぶる必要もありません、逆に悪ぶる必要もありません。あなたも私もただキリストに罪許されたものですよね。許されただけですよね。キリストなしにはどうしようもない私たちですよね。そう認めたものとしてのですね、交わりをしましょう。ぜひ皆さん、機会があったらいろんな交わりの中でですね、自分がどういう罪の中から救われたか、そんな証もお互いにどんどんしてほしいと思います。なんか普段はこの人は立派そうだな、清らかなクリスチャンに見えるな、近づきがたいななんて思ってる人がですね、とんでもないもうドロドロのところから救われてたりするわけですよね。そんなお証もどこから救われたのか、そんなお証もお互いにしていくとですね、ああ本当にイエス様は罪人の救い主なんだなということがいよいよ分かってくると思います。キリストに罪許されたものとしての交わりをしましょう。そして最後3番目、罪人を救ってくださるキリストを伝えよう。教会は立派で清らかな人の集まりではありません。そう勘違いしている世の方がたくさんいらっしゃいますけれども、でもそうじゃないですよね。もう中に入った者たちはそのことがよくわかります。こんな罪深いものを救ってくださる、ただキリストがいてくださる、キリストに救いを求めた者たちの集まりが教会で、別に立派な者たちの集まりではありません。自分自身を見れば今だって罪だらけ、ただキリストの憐れみで救っていただいただけ、救われた時だけですね、神様の憐れみがあって、クリスチャンになってからはないわけじゃありません。もう今だって一時もイエス様に罪許していただかなければ生きていけない、今もこの救いが必要だ、今もキリストの救いなしには生きられない、それがクリスチャンです。もうキリストなしに自分の清さ正しさで生きていけるようになったらば、もうそこではクリスチャンではありません。クリスチャンは今も今日もキリストの救いが必要なほどの罪人ですということを認めている人がクリスチャンです。 だから今日もキリストが必要です。明日もキリストが必要。死ぬまで、いや死んだ後からもずっとキリストと一緒にいたいと願っているのがクリスチャンです。ですから私なんかどうでもいいんですね。こんな私を救ってくださるキリストを伝えましょう。キリストが素晴らしい。私が立派なんじゃない、私がなんかじゃない。もしも何かがあるならばそれは全部キリストがしてくださったこと。だからこのキリストを伝えましょう。まあ、今年別に計画してたわけじゃないんですけれども、まあ、この4月には伝道礼拝によってですね、元ヤクザの世界にいらっしゃってもう何度も刑務所に入っていた、そこから救われて今牧師をしていらっしゃる方を講習に招いております。また9月には、30代まだ前半でですね、宣教の働きをしていらっしゃるけれども、もうずっとここ数年、長い間うつ病で苦しまれて、ご家族も苦しまれて、でもそこから解放された、まあ、そんなお証しをですね、持っていらっしゃる方に9月には来ていただく予定になっております。皆さんそれぞれもうどうしようもない場所から、もう自分でもどこかでここから抜け出したいと思ってもがき苦しみながらもですね、自分で自分をどうすることもできないで、来た、自分も周りも苦しんできた、そんな中から救われた人たち、証しに来てくださることもすでに決まっておりますけども、でも私たちもみんな、ある意味では同じようなものです。そんな罪人を救ってくださるキリストを伝えよう。ぜひ、共通認識として求めていきたいと思います。それでは、今月礼拝の中においてもまたこのテーマをもとに少し、何週間か、メッセージさせていただきたいと思います。ぜひ皆さんの中で、じわじわとでもですね、本当にこの御言葉が今年必要だったなって思っていただければ感謝です。お祈りをいたします。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られた。天のお父様、あなたの皆を賛美いたします。2018年、この第一テモテの御言葉を与えてくださりありがとうございます。私たちはどこかで自分を立派そうに見せようとしたり、良いもので、調子が良い時じゃないと人前に出られなかったり、あるいは神様の前に行こうとしなかったり、その勝手に自分で基準を作ってしまいやすいものですけれども、でもイエス様は今も変わらず罪人の救い主でいてくださることを感謝いたします。だから私たちはどんな状態の時に もう本当にどんなにボロボロになっている時にも、イエス様を通して神のもとに近づけることを感謝いたします。どうか今年本当に罪人のための救い、いやこれは本当に今の私のための救い主なんだということを今年改めて受け取り直すことができるように導いてください。この罪人は誰のことではない、本当にこれは私のことだと、本当に私こそ罪人の頭だと、そう思えるほどにキリストの愛が、キリストの恵みが一人一人に迫ってくださる一年でありますようによろしくお願いいたします。この福音なしには私たちは一時も生きることができません。またこの福音なしには教会もあり、存在がありえません。どうぞもう一度この罪人の救い主、キリストに、この福音に立ち返っていくことができますようにお導きください。お一人一人がどんな状況の時にも主はと変わらず私たちを見捨てずに、見放さずにそばにいてくださる、そのことを覚えていくことができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。